広報古賀2024年12月号ディッセンバーナンバー231表紙。今月の表紙はパパは消防団員。写真、古賀市消防団第26分団分団長の大作和也さんとご家族の皆さん。パパの凛々しい姿を見て、お子さんの笑顔がこぼれます。家族の支えが消防団活動の原動力です。かっこいいパパへ、消防とお仕事頑張ってね。いつもありがとう。添え書きに、私のパパは町のヒーローとあります。写真終わり、表紙終わり。コンテンツ、目次。3ページ、全国へ、そして世界へ、古賀のものづくり力。4ページから9ページ、特集、この街の安心安全のために。10ページ、山室浩二さんに古賀大使を移植しました。相和地域交流センター建設の進捗状況。11ページ、空き家活用モデル住宅の入居者募集、全国大会出場。12ページ、叙勲表彰。13ページ、健康百科、私のおすすめ。14ページ、きらり古賀人。15ページ、今月の古賀っ子、私の夢。16ページ、古賀歴史見聞録。17ページ、図書館の本棚から、おうちで簡単古賀ご飯。18ページ、19ページ、街の話題レポート。20ページ、21ページ、古賀っ子だより。22ページ、23ページ、古賀インフォメーション。24ページから35ページ、お知らせページ、広告。36ページ、私の古賀で暮らすと、読者アンケート。写真4枚、写真の説明。1枚目、消防訓練の様子。4ページから9ページ。2枚目、スポーツフェスタ古賀2024で、飛び箱の演技をする山室浩二さん。18ページ。3枚目、さんさん祭りではバラの配布がありました。18ページ。4枚目、出城の森、みんなのマーケットの会場、坂町で散策や買い物を楽しむ来場者。19ページ。写真終わり、目次終わり。全国へ、そして世界へ、古賀のものづくり力。快適空間の創造、三洋工業株式会社。会社概要。会社名、三洋工業株式会社茨城工場。住所、北利根14。電話番号、920561。従業員数392人。茨城工場28人。年商242億円。ホームページとバーチャルショールームの二次元コードがあります。工場外観の写真があります。当社は1948年に 東京都港区で創業した総合金属建材メーカーです。釘やボルトなどの取り扱いから金属建材へ進出し、現在は戸建て住宅やマンション、オフィスビルのほか、体育館等の公共施設やアリーナ、空港、駅舎、病院などの大型施設にかかる内部の建築パーツ、エクステリア、設備関連など多彩な分野で当社製品が採用されています。金属建材のため、建物の完成時に皆様の目に触れることがない製品も多くありますが、縁の下の力持ち的存在として、これからもお客様第一の経営と、利用する人の快適空間を創造し、長きにわたり愛されるグループを目指します。写真5枚。1枚目。写真の説明。東京スカイツリーなど、その建物内に製品が使われている施設や建物。2枚目から5枚目。当社製品は私たちの身近なところに使われています。写真終わり。特集、この街の安心安全のために。市民のもしもの時に備えて、本格的な冬の到来を迎え、火災が発生しやすい時期になりました。火災から生命や財産を守るためには、日頃からその危険性を認識し、対策を行うことが大切です。さらに、近年は自然災害も多発しており、常に不測の事態を想定しておかなければなりません。そんな有事の際に、現場の最前線で活動に当たるのが消防士です。消防士は火災現場で消火活動をするイメージが強いかもしれませんが、救急車で出動し、傷病者の確認や救急救命処置、搬送を行うことも重要な仕事です。その他、水難事故などで要救助者を助け出す救助活動や、店舗などの消防用設備の検査業務、火災予防広報など、幅広い活動を行っています。また、火災や大規模災害の際に、いち早く現場に駆けつけ、消防士と連携を取りながら、消火・救助活動を行う353人の消防団員がいます。24時間消防業務に専念している消防士と異なり、普段は会社員や自営業などの本業を持ちながら、自分たちの町は自分たちで守るという精神で活動している人たちです。今回の特集では、私たちのもしもの時に備えて、日夜奮闘する消防士と、地域防災の要である消防団員を紹介します。市内の火災救急状況。火災。過去3年間の火災件数。昨年、市内で発生した火災は49件。今年は9月末時点で、すでに46件発生しており、死者も出ています。グラフ、過去3年間の火災件数。グラフの説明、帯グラフです。縦軸は年で、令和3年から令和5年まで、横軸は件数で、0から10件ごとに50件までです。令和3年、建物、21、車両10、その他18、合計49。令和4年、 建物22、車両3、その他17、合計42。令和5年、建物21、車両5、その他23、合計49。グラフ終わり。令和5年火災原因。主な出火原因は放火疑いを含む、タバコ等の消し忘れ、電気機器関係で約半数を占めています。グラフの説明。円グラフです。令和5年火災原因。原因、件数の順に右回りに読みます。放火、疑いを含む、実験。タバコ、コンロの消し忘れ、8件。配線、電灯など、電気系統の発火、6件。火入れ、焚き火、5件。風呂、かまど、1件。その他、19件。グラフ、終わり。救急車の出場件数は年々増加し、今後も救急要請が増加し続けることが予想されます。救急車の数には限りがあるため、緊急性のない要請が増えると、緊急搬送が必要な人のもとへ、救急車の到着が遅れる懸念があります。グラフ、出場件数。グラフの説明、帯グラフです。縦軸は年で、令和3年から令和5年まで。横軸は件数で、0から1000件ごとに8000件までです。令和3年、急病3990、交通事故446、火災20、その他1335、合計5791。令和4年、急病5220、交通事故478、火災27、その他1495、合計7220。令和5年、急病5613、交通事故532、火災22、その他1699、合計7866。グラフ終わり。写真の説明。古賀消防署敷地内、古賀消防署署員と古賀市消防団員の集合写真。写真終わり。この町を守る使命と誇り。古賀消防署員の活動と思い。本市の消防組織は、古賀総和消防署、三和住吉分署、駅西上大の出張所で、総員130人の消防士や救急救命士などで構成されています。そこには、24時間365日、昼夜を問わず、火災などの緊急時に出動する消防士たちの姿が、この町を守る、その使命と誇りを胸に、今日も厳しい訓練を重ねています。消防士の活動内容。災害対応にあたる消防士は、24時間勤務の2交代制で、翌日の8時30分まで出動に備えます。食事を含め、行動を共にする時間が長いので、 隊員同士の結束も強くなります。消火、火災の通報を受けて、いち早く現場に向かい、消火を行います。消火後は、火災の原因や損害の調査も行います。救急、救急車で傷病者を病院へ搬送します。救急救命士や救急科修了者などの資格を持つ隊員が担当します。救助、あらゆる災害から被災者を救助します。レスキュー隊とも呼ばれる人命救助のスペシャリストです。消火、救急、救助にあたる消防士のそれぞれの制服を着用した写真があります。古賀消防署予防係長、上田俊之さん。消防用設備の検査や防火管理の指導のほか、火災の原因調査等、被害を未然に防ぐ業務を行っています。火災の原因は、タバコ、焚き火、電気、暖房器具などで、不注意から大きな被害につながる事例が多いため、一人一人が火器の取り扱いを注意することで防ぐことができます。今後も市民の皆さんに防火に関する意識を高めてもらう取り組みを行ってまいります。上田さんの写真があります。古賀消防署機関員、栗田日和さん。3年前に大型免許を取得し、現在は機関員として救急車やはしご車の運転を担当しています。現場に女性の被災者がいた場合は、特に私から寄り添うように配慮しています。同性だからこそ頼ってもらえることもあり、やりがいにつながっていると感じます。今後も機関員としての腕をさらに磨き、皆さんの安全を守っていきたいです。栗田さんの写真があります。古賀消防署署長、谷中昌司さん。消防署の仕事は、市民の皆様の生命、身体、財産を守ることが目的であり、使命です。そのため、どんな状況においても、最大限の力が発揮できるよう、日々訓練に励んでいます。しかし、被害の軽減には、住宅用火災警報器の設置や、防火意識の向上も大切です。共に、この街の安心安全を守るため、皆様のご協力をお願いいたします。谷中さんの写真があります。消防署から市民の皆さんへのお願い。1、火災予防について。冬は空気が乾燥し、火災の起こりやすい季節です。火の元には十分気をつけていただき、暖房器具の周りには燃えやすいものを置かず、寝る前には必ず火の元を確認してください。また、大規模地震などでの停電から、復旧後に出火する通電火災の発生が懸念されているので、感震ブレーカーの設置や家具類の転倒防止対策等もお願いします。2、重計器の設置と維持。一般住宅や共同住宅等の住居部分は、住宅用火災警報器、重計器の設置が義務付けられています。住宅火災による死者の約7割は65歳以上の人で、約5割は逃げ遅れです。火災を早く発見し、逃げ遅れを防ぐためには、重計器の設置が有効です。設置している場合でも、半年に1回以上の点検をお願いします。 3. 救急車の適正利用。緊急性のない要請で救急車が出動することで、本当に救急車を必要とする傷病者に対する救命処置が遅れてしまいます。救える命が救えない事態を防ぐために、適正な利用をお願いします。救急車を呼ぶか迷ったら、電話 050-5445-2856。 写真6枚、写真の説明。いずれも災害現場を想定した訓練に励む消防士。写真終わり。自分たちの町は自分たちが守る。町の守り人、古河市消防団。火災や災害が起きたとき、駆けつけてくれるのは消防士だけではありません。地域を守るため、自宅や職場から現場に出動し、奮闘するのが消防団員です。消防士と連携し、被害を最小限に食い止める活動を行います。消防団の主な活動内容。災害対応。火災現場での消火活動のほか、地震や水害といった大規模災害時の避難誘導、巡回などを行います。広報活動。春と秋に行う火災予防運動での広報活動や、イベントなどでの PR 活動を行います。消防団 Q&A。 質問。どのくらいの頻度で活動していますか？答え。昨年は各分団で平均10回の火災出動がありました。平常時には訓練や消火栓の点検、市の防災訓練等への参加がありますが、すべてに参加しなければならないことはなく、仕事等を優先としています。質問。報酬、手当はありますか？答え。階級等により異なりますが、一般の団員で年額5万円、火災出動1回につき4000円が個人に支給されます。また、公務災害の保障制度があり、活動中に負傷した場合は、治療費等が保障されます。消防団員たちの声。第7分団、藤野誠さん。8年前に引っ越してきたことを機に入団しました。高校生の時に自宅が火事になり、助けてもらったことも入団を決めた理由の一つです。夜中の出動など大変なこともありますが、地域の安全を守るため、自分にできることをやろうという思いで活動しています。藤野さんの写真があります。第17分団、小田倉武文さん。火災の現場には消防士より早く到着することもあり、時には最前線で消火活動を行うこともあります。そのため、責任感がとても強くなり、やりがいを感じるようになりました。また、地域の人たちとつながりが持てるため、交友関係が広がることも魅力です。小田倉さんの写真があります。第23分団、北原大成さん。消防団は上下関係が厳しいという昔のイメージがありますが、今は若い世代も多く、分団長として楽しく活動できるよう努めています。また、大切な人を守るための防災意識を身につけることができるなど、入団して自身の成長につながっていると感じています。 北原さんの写真があります。女性消防団、長浜久恵さん。地域の防災訓練等での救命講習や、火災予防運動の時には、市内を巡回し、防火の呼びかけなどをしています。活動を通じて、たくさんの人と出会えたことが何よりの財産です。様々な職業や世代の仲間たちと、和気あいあいと楽しく活動しています。長浜さんの写真があります。古河市消防団、団長井上勲さん。消防団は地域になくてはならない組織です。年々、団員数が減少しているため、私たちは新しい仲間を必要としています。あなたも町の守り人になって、自分たちが暮らす大切なこの町を一緒に守っていきましょう。井上さんの写真があります。町の守り人、消防団員募集。入団資格、基本要件、18歳以上の人、市内に住んでいる人、または市内に勤務している人、やる気があって心身ともに健康な人、問い合わせ、三和庁舎消防防災課、電話761511、二次元コードがあります。写真5枚。写真の説明。防災訓練や火災予防運動、消防団 PR イベントなどを行う消防団員。写真終わり。山室浩二さんに古河大使を移植しました。11月4日、元体操競技選手の山室浩二さんに古河大使を移植しました。古河大使は、市の魅力を広く発信していただくことを目的に、市出身や市にゆかりのある著名人が選出されており、すでに6人が市内外で古河市を PR しています。問い合わせ、相和庁舎シティプロモーション課、電話923111、二次元コードがあります。11月4日に開催したスポーツフェスタ古河2024のセレモニー終了後、移植状交付式を行いました。今後、市の魅力を積極的に PR していただきます。山室さんのコメント。自分が生まれ育った町の大使になることができて、嬉しく思っています。これまでの経験を生かして、幅広い世代の人たちに、スポーツの楽しさ、そして古河市の魅力を発信していきたいです。プロフィール。平成元年1月17日生まれ。市内小中学校埼玉栄高校を経て、日本体育大学を卒業。平成24年のロンドンオリンピックでは、体操団体総合で銀メダル。平成28年のリオデジャネイロオリンピックでは、体操団体総合で金メダルを獲得。同年、紫綬褒章を受賞。移植状を手に持つ山室さんの写真があります。相和地域交流センター建設の進捗状況。新たな地域活力を創造するため、中央公民館、ふれあい公民館、桜公民館、勤労青少年ホーム、働く女性の家サークル館の4施設の機能を相和地域交流センターへ集約・整備します。 令和7年12月の開館に向けて建設を進めています。問い合わせ、相和庁舎社会教育施設課、電話 924501。 完成イメージ、写真3枚。1枚目、上空から見た外観。2枚目、北西から見た外観。3枚目、図書エリア内観。写真終わり。中央公民館を利用する場合は、市役所相和第二庁舎北側か、第三庁舎南側の駐車場をご利用ください。工事中はご不便をおかけしますが、ご理解、ご協力をお願いいたします。進捗状況はこちら。二次元コードがあります。写真、11月11日現在の様子。写真終わり。空き家活用モデル住宅の入居者募集。一定期間空き家となっている住宅を市が所有者から借り受けてリフォーム工事を実施し、市外から移住を希望する若者世帯へ転貸するモデル事業です。4月の入居に向けて2物件の入居者を募集します。市外にお住まいのご家族やご友人にぜひお声掛けください。問い合わせ、三和庁舎永善住宅課、電話761511、二次元コードがあります。入居者の応募要件、市外から移住する若者世帯、夫婦どちらかが39歳以下で、2人以上の世帯、世帯員の合計月額所得が15万8000円を超える世帯、地域コミュニティに参加できること、等。申し込み期間は1月から2月を予定しています。詳細は市ホームページをご覧ください。物件情報、写真はイメージです。家具照明は付属しません。物件 A、 家賃5万円程度、敷金、家賃の1ヶ月分、住所、来電町、建物面積 118.17 平方メートル、敷地面積 109.07 平方メートル、建築年、平成2年築、間取り 2LDK プラスガレージ。物件 B、家賃6万円程度、敷金、家賃の1ヶ月分、住所、北町、建物面積 143.33 平方メートル、敷地面積 219.29 平方メートル、建築年、昭和44年築、昭和62年増築、間取り 6LDK。 それぞれの物件の外観と内面の写真があります。全国大会出場。第36回全国高等学校情報処理競技大会、団体斉藤陽生さん、金子淳さん、新川直人さん、古賀第一高等学校。第40回全国高等学校簿記競技大会、個人の部、藤本智樹さん、古賀第一高等学校。第71回全国高等学校ビジネス計算競技大会、個人総合競技、珠算競技、和田美優さん、古賀第一高等学校。個人総合競技、電卓競技、 前田ゆりかさん、古賀第一高等学校。第71回全国高等学校ワープロ競技大会。個人、斉藤陽生さん、古賀第一高等学校。第41回全国商業高等学校英語スピーチコンテスト。レシテーションの部、下川とこさくらさん、古賀第一高等学校。 NPB ガールズトーナメント2024、全日本女子学童軟式野球大会。高本ココさん、岡田愛さん、茨城ガールズ。第41回全日本小学生ソフトテニス選手権大会。男子団体、個人ダブルス戦。中村律さん、古賀 STC。 第66回小学生中学生全国空手道選手権大会。小学6年生女子型、染野茜さん。日本空手協会茨城三和支部青雲塾制空会。第55回全国中学校柔道大会。女子個人戦 63kg 級、田村ゆいかさん、昭和南中学校。第18回全国中学生少林寺拳法大会。男子組演武の部、大場雄生さん、三本松蓮さん、根本大成さん、真船大吾さん。少林寺拳法茨城三和スポーツ少年団。女子組演武の部、初見愛理さん、大久保修香さん。少林寺拳法茨城三和スポーツ少年団。
秋の叙勲、瑞宝総工賞、酒井健太郎さん、76歳、諸川学校医。瑞宝炭鉱賞、藤井清さん、67歳、桜町、元古賀市消防団副団長。瑞宝炭鉱賞、渡辺正美さん、74歳、横山町。ビューティートップ山野、山野愛子美容室、美容師、着付け師。危険業務従事者叙勲、瑞宝総工賞、竹原義則さん、61歳、大和田、元一等陸医。瑞宝総工賞、小賀重文さん、74歳、小名沼、元警視庁警部。瑞宝炭鉱賞、奥津義明さん、62歳、高野、元三等陸医。瑞宝炭鉱賞、西山雅也さん、63歳、南町、元準陸医。瑞宝炭鉱賞、竹内義行さん、74歳、大山、元警視庁警部。瑞宝炭鉱賞、高橋春之さん、73歳、雷電町、元警視庁警部補。瑞宝炭鉱賞、佐藤博文さん、73歳、高野、元茨城県警部補。それぞれの受賞者の皆さんの写真があります。文部科学大臣表彰、黒沢豊さん、74歳、古賀、障害スポーツ功労者。総務大臣表彰、鈴木悦子さん、79歳、欅平、行政相談委員。健康百科、子どもの病院受診のコツ。子どもの急な体調不良は対応に戸惑うことがありますよね。特に乳幼児は自分で正確に症状を伝えることができないので、大人が判断して受診することになります。 何を目安に受診するか、また受診するときのポイントについてお伝えします。受診の目安。急な発熱や嘔吐だけでなく、普段見ている大人がいつもと比べて症状が違うと違和感を感じたら受診を考えましょう。例えば、機嫌が悪い、ぐったりして元気がない、おしっこの回数や量が減っている、夜眠れていない、呼吸がしにくく苦しそうな様子があるなど、大人が不安を覚える場合も受診をおすすめします。受診するか判断に迷うときは、茨城子ども救急電話相談#8000をご活用ください。受診するときのポイント。受診する際は、いつから症状があるのか、症状の内容や経過、水分が取れているのかなどメモをしておき、医師に伝えましょう。就寝時に咳が出ている、いびきをかいているなど、受診時に医師が確認できない症状は、スマホ等で動画を撮影しておくと正確な診断につながります。皆さんの家庭ではかかりつけ医を持っていますか？日頃から子どもの成長過程や体質を理解しているかかりつけ医で受診することで、病気の予防や早期発見、早期治療につながります。問い合わせ、古賀福祉の森会館子育て包括支援課、電話486881。古賀キラフォトクラブ、私のおすすめ。古賀キラメンバー、つとむさんの写真があります。ワイワイ遊ぼう、ワイワイパーク。大型犬から小型犬まで遊べる広々とした人工芝のドッグラン。施設には犬用のプールやおもちゃがあり、ワンちゃんも大喜びです。ふかふかの人工芝で気持ちよさそうに過ごすワンちゃんも多く、ストレス解消にぴったり。また、併設されているカフェでは、ホットサンド等の軽食も販売しており、愛犬を見守りながらリラックスした時間が過ごせます。施設概要。営業時間、10時から19時。住所、高野 314-2。電話、080-4586-2776。詳細はこちら。二次元コードがあります。写真3枚。写真の説明。1枚目、一列に整列するワンちゃん。2枚目、おもちゃで遊ぶワンちゃん。3枚目、施設の看板。写真終わり。キラリ小賀人。小賀に J リーグ参入クラブを。全国クラブチームサッカー選手権で優勝。古賀シティ FC の皆さん。古賀シティ FC の代表を務める坂本さん。かつてサッカーの街と言われた古賀を、もう一度サッカーで盛り上げようと、昨年1月にクラブを設立しました。現在、18歳から29歳の25人の選手が在籍し、練習は平日週2日、土日は練習試合や公式戦が続くため、体力的にも過酷だと言いますが、ファンの後押しもあり、県社会人2部リーグの首位を維持しています。坂本さんが描くクラブ像は、地域と共に歩むサッカークラブです。クラブの理念に賛同してくれる地域や企業を大切にし、地元のイベントや地域貢献活動にも積極的に参加。古賀を明るくし、活気づかせたいという思いのもと、人との触れ合いを大切にしてきました。リーグ戦と並行して、10月に福島県で行われた全国クラブチームサッカー選手権には、100人以上の応援団の姿が。その光景を見て、地域一体でクラブを作っていると強く実感したそうです。2035年の J リーグ参入という具体的な目標を掲げ、日々練習に励む古賀シティ FC の皆さん。12月1日には一部リーグへの昇格をかけた試合に臨みます。将来、シティブルーに染まる超満員のスタジアムで選手たちの躍動する姿が見られる日を楽しみにしています。写真4枚。1枚目、写真の説明。坂本さんを中心にカメラに収まる選手の皆さん。前列中央が坂本さん。2枚目、全国大会の切符をつかんだ瞬間。3枚目、イベントで子どもたちと交流。4枚目、花壇ボランティアで古賀を彩ります。写真終わり。今月の古賀っ子、いい子が育つ古賀。深沢翔太くん、令和5年8月生まれ。どんどんできることが増えて嬉しい、楽しいね。羽生綾斗くん、令和5年11月生まれ。我が家のアイドル、たくさん食べて大きくなってね。滝田響くん、下。令和4年1月生まれ。仲良しな2人。今上青葉くん、令和5年6月生まれ。いっぱい食べてライオンさんみたいに強くなろうね。森日和ちゃん、左。令和3年5月生まれ。二人でいつまでも仲良くね。滝沢空くん。令和4年6月生まれ。いつも元気でやんちゃモンスター大好きだよ。それぞれのお子さんの笑顔の写真があります。お子さんの写真を募集中。対象、0歳から3歳の市内在住のお子さん。応募方法、メール、電話で受付中。メールの場合は、件名を今月の古賀っ子応募とし、本文にお子さんの氏名、振り仮名、生年月日、父母の氏名、住所、電話番号を明記し、city.pr@city.ibaraki-koga.lg.jp 相和庁舎シティプロモーション課、電話923111へ申し込みください。二次元コードがあります。私の夢、プロサッカー選手になって支えてくれた人に恩返しを。増田種さん、三和中学校3年生。私が当たり前のように日々サッカーができるのは、家族の全面的なバックアップや、私を成長させてくれる指導者の皆様など、たくさんの支えがあるからです。皆様には感謝の言葉しかありませんが、いつもありがとう、という言葉で終わらせることなく、プロサッカー選手となった私自身の姿を見せることで恩返しをしたいと思っています。そのためにも時間を無駄にせず、今この瞬間を大切にし、一歩一歩夢に向かって努力していきたいと思っています。増田さんの笑顔の写真があります。古賀歴史見聞録。年の変わり目にちょっと厄介な訪問者。終わりから始まりに。大晦日に病の神。ちょっと読んでみようかと、江戸時代の読み本、大晦日明けぼの草子とやらを手に入れてみた。物語には天然痘という病を司る放送神が登場する。大晦日、その放送神は犬に追われてお金持ちの福徳屋忠兵衛の家に潜り込んだ。忠兵衛の家では年神様をはじめ家を守護する神々に豆苗が飾られており、それを避けるように放送神は台所の水亀の陰に隠れた。 さて、夜も更けて、誰もが寝静まった頃を見計らい、放送神はのこのこと這い上がってきた。すると後ろから、待て、ここを立ち去れ、の声。振り返ると、かまどを守護する荒神様である。だけど、放送神は出ていかない。中兵衛の一人娘、お染に取り付くというのだ。年末年始のどさくさに紛れ、大変迷惑な話である。そういえば、勝手にやってくるわけではないが、数年前に山形で大晦日に風の神を迎えてくる話を聞いたことがある。四角の辻まで提灯を持って迎え、座敷でご馳走をしてもてなし、その晩のうちに返すのだという。一年の終わりと始まりは、とかく困ったものがやってくる。どんなものなの、困った神様は。確かに、江戸時代に書かれた年中行事の記録を読んでみると、諸川の N さんのお宅では、年の暮れに疫病をもたらす疫神や放送神のために小さいしめ縄を飾ったとあり、小ぶりながらもお供え餅をあげていたという。年の変わり目にやってくる者たちは、供物を持ってもてなされ、送り出される神のようですが、一体どんなイメージだったのでしょうか。さきの大晦日、明けぼの草子の挿絵では、少々裏振れた感がありますが、江戸の随筆をたどってみると、こんな話があります。元和元年、1615年の大晦日の夜、江戸で御家人をしているある侍の家に一人の美しい少年がやってきた。侍は一夜の宿を提供すると、私は放送の神である。昨晩からの志はありがたかった。そのお礼としてこの家の子孫は放送にかからないようにしよう。また、毎年大晦日の夜に私、放送神に水を備えてお祭りせよ、と言い残して、翌日、美少年は消えていったという。古今雑談思い出増詞。年の変わり目にやってくる。新しい年を迎えるその時、福を授ける年神がやってくる。無欲なおじいさんが地蔵の頭に傘をかぶせてあげ、大晦日の晩に大量の米俵や金銀財宝が届く笠子地蔵の話のように。と同時にその時間の隙間を狙ってやってくる病の神がある。私たちは日常の不安や災いを解消するために様々な想像を働かせ試行錯誤してきた。これを歓待しお祭りすることがその家の無病息災につながるものと考えたのもその一つ。お金持ちの福徳や中兵衛さんちは、放送神が潜んでいた場所からすると、おそらくお祭りしていなかったのかもしれません。ところで何年待っても、私のもとへは福徳や金銀財宝が届いた試しがありません。およそ無欲とは無縁なのでしょうか。それよりも、傘がない。大晦日、ぐなり元日なおぐなり、正岡式。写真、お染めに取り付いた放送神。写真終わり。古賀歴史博物館学芸員、立石直之。図書館の本棚から、三和図書館、一般医学、和田式老けないテレビの見方、ボケない新聞の読み方、和田秀樹著、認知症は脳の生活習慣病、高齢者医療に長年携わってきた著者の経験をもとに、生活に欠かせない身近な存在であるテレビと新聞との付き合い方から、それを使って、老いやボケを遅らせる方法までを伝える。前頭葉刺激診断付き。出版社、白秋社。一般小説。 サマーレスキュー二宮篤人著。オンラインゲーム内に10億円相当の宝が眠っている。中学2年生の匠と小一は連日ログインしていたが、ある日小一がゲームでも現実でも行方不明に。匠は幼馴染の知花に助けを求めるが、別冊文藝春秋連載を書籍化、出版社文藝春秋、児童読み物、筆箱の国の冒険、村上椎子作。ママが出て行ってからシュートはすっかり乱暴者になってしまった。シュートの押し込めた優しい気持ちが流れ込み、動けるようになったフィギュア、ボーイは、筆箱の文房具たちと一緒にシュートを助けるための冒険を始め、出版社、同心社。絵本、たけしの世界、室井茂文。たけしがこっそりパパの秘密の箱を開けると、そこにはパパからの手紙が。その手紙の質問に答えるうちに、自分の周りにはいろいろな人がいることに気づく。そして箱の中身とは、ウェルビーイングについて考える絵本、出版社アリス館。それぞれの本の表紙の写真があります。おうちで簡単、こがご飯。みやこかぼちゃのニョッキ、きのこクリームソース4人前。みやこかぼちゃのニョッキの出来上がりの写真があります。写真は1人前です。材料、ニョッキ生地、かぼちゃ4分の1個。黄色い部分が400グラム必要。小麦粉140グラム。粉チーズ15グラム。卵黄2個。塩2グラム。ナツメグ少々。キノコクリームソース。生クリーム 360cc。バター30グラム。好みのキノコ類200グラム。ベーコン60グラム、ニンニク2分の1片、粉チーズ40グラム、塩、胡椒、パセリ、適量。作り方。1、かぼちゃの黄色い部分だけを厚さ1センチメートルに切り、電子レンジ600ワットで4分加熱したら、マッシャー等で潰す。2、1に生地の残りの材料を加えて混ぜ合わせ、スプーンで小指の先くらいの大きさにすくい取り、浮き上がってくるまで茹でる。3、1センチメートル幅に切ったベーコンとニンニクをバターソテーし、一口大に切ったキノコ類を加え、さらに炒める。4、3に生クリームを加えて沸かし、粉チーズを加える。5、2を4に加えて、塩と胡椒で味を整えたら、粉チーズやパセリのみじん切りをかけて完成。生地をすくい取るときは、大きすぎない方がソースとよく絡んで美味しくなりますよ。紅葉学園、高橋明宏さん、調理師学科学科長。高橋さんの写真があります。町の話題レポート。様々なスポーツを体験。スポーツフェスタ古賀2024。11月4日 ES 中央運動公園で誰もが楽しめる体験型のスポーツイベント、スポーツフェスタ古賀2024を開催しました。今年はフィットネスプロデューサーのあやさんと元サッカー日本代表の坪井圭介さんをメインゲストに迎えたほか、市にゆかりのあるアスリートも加わり、40種目を実施。幅広い世代の参加者がトップアスリートから直接指導を受けられる貴重な時間を楽しんでいました。写真。フィットネス体験で参加者に笑顔でアドバイスするあやさん。 写真終わり。伝統芸能と秋の味覚を楽しむ三三祭り。10月27日、五洋ふれあいスポーツセンター前広場で三三祭りを開催しました。当日は地元企業や飲食店による模擬店が並び、来場者が秋の味覚を堪能。また、ステージでは中学生による吹奏楽や地元団体によるお囃子、神楽などの伝統芸能が披露され、多くの人で賑わう会場に様々な音色が響き渡りました。写真、県指定無形民俗文化財、三和祇園囃子の演奏。写真終わり。芸術文化の祭典、古河市民文化祭。9月8日から12月22日、市内の12会場で古河市民文化祭を開催しています。絵画、書、手工芸、華道等が展示される総合展のほか、様々な芸術文化のイベントが行われ、市内各団体が日頃の活動の成果を発表しています。三和地区総合展では、古河市子ども作品展も開催され、家族連れなどが訪れていました。写真、作品の世界観を楽しむ来場者。写真終わり。景観を楽しみながら街巡り。出城の森、みんなのマーケット。10月20日、古河歴史博物館、出城。お休みどころ、坂町周辺で、出城の森、みんなのマーケットを開催しました。緑豊かで、趣のある景観が残る、景観形成重点地区で、行ってみたい、歩いてみたいを PR するために、ワクワクワークに参加した市民が企画したものです。当日は穏やかな秋晴れの中、多くの来場者が歴史を感じさせる景観を楽しみながら散策していました。写真、古河歴史博物館周辺には今も土塁や堀跡が残り、情緒あふれる景観も来場者の目を楽しませました。写真終わり。地元の手で作り続けて25年。古河よかんべ祭り。11月2日3日、古河久保公園で古河よかんべ祭りが開催されました。会場には多数の模擬店が出展したほか、ステージイベントや様々な仕事の体験ができる子ども商店街などを実施。初日はあいにくの天気でしたが、2日目は快晴に恵まれ、地元の特産品や催し物を楽しむ来場者で賑わいました。写真、多くの人が古河の味覚や催しなどを楽しみました。写真終わり。丹精込めて作られた菊花を堪能。古河菊祭り。11月1日から23日。三和設計ネーブルパーク内ふれあい広場で古河菊祭りが開催されました。会場には盆踊や県外のほか、多数の菊でかたどられた筑波山や、会場のシンボルである五重の塔など様々な菊花を展示。今年は猛暑による影響が心配されましたが、期間中は菊花会による即売会も行われ、多くの人が訪れました。写真、色鮮やかな菊花が来場者を出迎えました。写真終わり。
古河っ子だより。図書館図書室お話し会。三和図書館。期日、丸一、12月7日土曜。丸二、12月14日土曜、丸三、12月15日日曜。時間、丸一、丸二、14時から14時40分、丸三、 10時30分から11時10分。実施団体、1、あけぼの会、2、朗読サークル、すずめ、3、さくらんぼ。問い合わせ、三和図書館、電話、751511。京和伝説、とねみどり館。期日、12月7日、土曜。時間、14時から14時40分。実施団体、みどりの会。問い合わせ、京和伝説、とねみどり館。電話、924000。郵センター KI 防水。期日、12月14日土曜。時間、14時から14時40分。実施団体、あけぼの会。問い合わせ、郵センター KI 防水。電話、313211。サンワックスホールスペース U 小賀の催し。大きな松ぼっくりでクリスマスツリーを作ろう。松ぼっくりに好きな飾りを自由につけられます。期日、12月14日土曜。費用、500円。葉脈標本を作ろう。ヒイラギの葉っぱで葉脈標本を作り、松ぼっくりツリーを添えて、クリスマスのイメージに仕上げます。期日、12月15日日曜。費用、1000円。共通事項。時間、1、10時30分から11時30分。2、13時から14時。定員、各10人。先着。小学2年生以下は保護者同伴。申し込み期間、12月1日日曜10時から電話。申し込み問い合わせ、サンワックスホールスペース U 小賀、電話225520。二次元コードがあります。
子育て支援センターからのご案内。子育て支援センターは、親子への遊び場の提供と子育てのお手伝いをするところです。みんなで一緒に歌ったり、体操したりするなど、様々な活動をしています。親とその子供、おおむね3歳未満や妊娠中の人、およびその家族が利用できます。0歳児で初めて利用する場合は、事前にお問い合わせください。また、育児相談も随時受け付けています。育児等で悩んだときは、お近くの支援センターにぜひお越しください。駅前子育て支援センター、ヤクルトワンパクステーション、12月の主な活動、ベビーマッサージ、親子リトミック、お誕生会、クリスマス会。問い合わせ、ヤクルトワンパクステーション、本庁 4-1-1。電話 234120。子育て支援センター赤ちゃんの里、紅葉学園。12月の主な活動、クリスマス会、お正月制作、お産の進み方と過ごし方、カップケーキデコ。問い合わせ、学校法人紅葉学園、中央町 1-4-3、電話 235706。 子育て支援センターポコアポコ、認定こども園さんは、
12月の主な活動、ハンドマッサージ、カレンダー作り、お正月飾り作り、クリスマス会。問い合わせ、認定こども園さんは、おさき 3521-9、電話 336655、各施設の外観の写真があります。各施設の詳細や活動は、古河市地域子育て支援センターホームページをご覧ください。活動によっては予約や参加費が必要です。二次元コードがあります。吹き出しに、在園児以外も利用できます。みんな遊びに来てね、とあります。健康づくり事業。問い合わせ、子育て包括支援課、古河福祉の森会館。電話、486881。表、乳幼児健康審査の表があります。乳幼児健康審査、対象、場所、期日の順に読みます。1歳6ヶ月児健診、二次元コードがあります。令和5年4月11日から6月20日生まれ、三和地域福祉センター、1月10日金曜、3歳児健診、二次元コードがあります。令和3年7月17日から8月13日生まれ、健康の駅、12月18日水曜、令和3年8月14日から9月5日生まれ、健康の駅、1月15日水曜。対象者には案内を個別通知します。表、終わり。表、相談の表があります。相談、内容、場所、期日、時間の順に読みます。5ヶ月児相談。二次元コードがあります。身体計測、離乳食の話、触れ合い遊び、育児相談、母子健康手帳、問診票、バスタオル持参。健康の駅、12月24日火曜、対象者には案内を個別通知します。発達相談、予約制。二次元コードがあります。言葉が遅い、身体の動きが気になる等、乳幼児の心理や発達に関する個別相談。古河福祉の森会館、1月16日木曜、9時20分から15時30分。健康の駅、1月23日木曜、9時20分から15時30分。妊娠、子育て、相談いちごの輪。予約制。二次元コードがあります。妊娠、産後の相談、育児相談、身体計測、母子健康手帳、バスタオル、2歳未満のみ、持参。健康の駅、12月16日月曜、9時30分から、表、終わり。3ヶ月から6ヶ月児健診、9ヶ月から11ヶ月児健診、公費負担を受けましょう。乳児一般健康審査受診票を使用して、医療機関で受けられます。問い合わせ、古河福祉の森会館、子育て包括支援課、電話486881、二次元コードがあります。子育て広場休館日、ヤクルトワンパクステーション、期日12月22日日曜、問い合わせ、ヤクルトワンパクステーション、電話2341120 やんちゃ森、期日、12月16日月曜、問い合わせ、やんちゃ森、電話、929033。小児救急医療輪番表、二次元コードがあります。小児輪番病院は、入院治療を必要とする子どもの救急医療を行っています。事前に電話でご相談ください。医療機関、茨城西南医療センター病院、境町2190、電話878111、友愛記念病院、東牛ヶ谷707、電話973000、古賀赤十字病院、下山町1150、電話237111、古賀総合病院、鴻巣1555、電話471010。診療時間、月曜から土曜日、18時から23時。日曜日、祝日、9時から16時。実施時間外の受診については、筑波メディカルセンター病院、電話029-851-3511でも、小児救急に対応しています。対象年齢、15歳未満、音訳者中、小児救急医療輪番表で、茨城西南医療センター病院を西南、友愛記念病院を友愛、古賀赤十字病院を赤十字、古賀総合病院を古賀病院と呼んでいます。中、終わり。表、12月1日日曜西南、2日月曜西南、3日火曜西南、4日水曜西南、5日木曜西南、6日金曜赤十字、7日土曜西南、8日日曜友愛、9日月曜西南、10日火曜古賀病院、11日水曜西南、12日木曜西南、13日金曜赤十字、14日土曜西南、15日日曜古賀病院、16日月曜西南、17日火曜古賀病院、18日水曜西南、19日木曜西南、20日金曜赤十字、21日土曜西南、22日日曜西南、23日月曜西南、24日火曜古賀病院、25日水曜西南、26日木曜西南、27日金曜赤十字、28日土曜西南、29日日曜赤十字、30日月曜西南、31日火曜友愛、1月1日水曜西南、2日木曜西南、3日金曜赤十字、4日土曜西南、5日日曜友愛、6日月曜西南、7日火曜西南、8日水曜西南、9日木曜西南、10日金曜赤十字、11日土曜西南。表、終わり。茨城県救急医療情報システム。ホームページ内にある小児輪番検索から、休日や夜間に子どもの急病時の対応をしている医療機関を探すことができます。茨城子ども救急電話相談。電話 050-5445-2856。受付時間24時間365日。大人を対象とした電話相談も受け付けます。 二次元コードがあります。時間外当番薬局の情報はこちら。二次元コードがあります。
古賀インフォメーション。自社の PR に活用を。広報古賀に有料広告を掲載しませんか。4月から広報古賀に企業広告を掲載する事業者を募集します。掲載場所のイメージは数の通りです。発行部数月46,700部、年12回発行、掲載場所、お知らせページの最終ページ、募集枠、10枠、多数抽選、企画、1枠、縦 4.5cm、×横 8.5cm、フルカラー、費用、1枠、月3万円、12ヶ月分一括納付する場合は1割引きになります。掲載期間、連続した3、6、9、12ヶ月。申し込み期限、1月15日水曜、窓口、郵送。申し込み書は市ホームページからダウンロードか。申し込み問い合わせ、相和庁舎シティプロモーション課、郵便番号 306-0291、下大野2248、電話923111。二次元コードがあります。写真2枚。写真の説明。1枚目、広報古賀12月号の表紙。2枚目、広告の枠組み。写真終わり。令和7年度、新規雑誌スポンサーを募集します。市立図書館、公民館等図書室に配下する雑誌にかけるカバー等に広告スペースを設けています。広告掲載を希望する企業、商店等を募集しますので、ぜひお申し込みください。掲載期間4月1日から令和8年3月31日、次年度以降延長も可。申し込み期間12月16日月曜から2月28日金曜。対象、企業、商店、団体等。個人は申し込み不可。対象施設、市立図書館、公民館等図書室。費用、一紙、年12,000円。申し込み方法などの詳細は、市ホームページをご覧ください。問い合わせ、三和図書館、電話751511、二次元コードがあります。雑誌の広告スペースの見本の写真があります。古賀インクルーシブフェスティバル2024。地域で支え合い、つながりを持つ地域共生社会の実現を目指してイベントを行います。日時12月14日土曜9時から15時、場所共和伝説利根緑館、内容ステージ発表や作品の展示、事業所による模擬展の出展など、問い合わせ健康の駅障害福祉課、電話924919、二次元コードがあります。古賀インクルーシブフェスティバル2024のポスターの写真があります。年末年始の業務案内。年末年始休業期間、12月28日土曜から1月5日日曜。一部を除き、市役所、各施設はお休みとなります。年末は12月27日金曜まで、 年始は1月6日月曜から通常業務を行います。年末年始の窓口は大変混雑しますので、時間に余裕を持ってお越しください。戸籍届け出、死亡、出生、婚姻等、戸籍届け出の受付のみ行います。場所、総和庁舎、古賀庁舎、三和庁舎、守衛室。問い合わせ、総和庁舎市民総合窓口課、電話923111。II 号休業期間、12月30日月曜から1月3日金曜。グルリン号休業期間、12月31日火曜から1月3日金曜。問い合わせ、総和庁舎交通防犯課、電話923111。ゴミ収集最終日、可燃ゴミの収集が月水金の地区、12月30日月曜。可燃ゴミの収集が火木土の地区、12月28日土曜。古賀クリーンセンター、佐島クリーンセンター寺久への直接搬入は12月27日金曜まで。ゴミ収集開始日は1月4日土曜。火葬受付、場所休業期間、古賀市斎場、佐島斎場、1月1日水曜、2日木曜、12月31日火曜は17時まで営業。問い合わせ、古賀市斎場、電話320157、佐島斎場、電話0280-870-0619。休業期間が異なる施設。表、文化施設、スポーツ施設の休業期間の表があります。休業期間、施設名の順に読みます。12月25日水曜から1月4日土曜。古賀歴史博物館、古賀文学館、12月27日金曜から1月4日土曜、天国美術館、古賀街角美術館、ES 中央運動公園内各施設、御用ふれあいスポーツセンター、三和農村環境改善センター、エイブルスポーツ交流センター、12月27日金曜から1月5日日曜、古賀図書館、三和図書館、各公民館等施設の図書室、図書サービス。12月27日金曜から1月6日月曜、三和資料館。12月27日金曜、17時15分から1月5日日曜、各公民館、各地域交流センター、ユーセンター敬愛防水、共和伝説、利根緑館。表終わり。表、保健、福祉、医療施設の休業期間の表があります。休業期間、施設名の順に読みます。12月27日金曜11時30分から1月5日日曜、古賀福祉の森診療所、清水ヶ丘診療所。12月28日土曜から1月4日土曜、ヤクルトワンパクステーションやんちゃ森。12月29日日曜から1月3日金曜、古賀福祉の森会館、貸し館、ヘルストレーニングルーム、健康の駅、ヘルストレーニングルーム。表終わり。 道の駅枕賀の里子がクリスマスツリー2024。今年は芝生広場に大型クリスマスツリーを展示しています。ぜひご来場ください。展示期間12月25日水曜まで、時間9時から21時、場所、道の駅枕賀の里古賀、問い合わせ、古賀庁舎商工観光課、電話225111。枕賀の里古賀、住所、大和田2623番地、電話232661、営業時間9時から20時。クリスマスツリーの写真があります。